Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig.夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。1月28日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は先週に引き続き、弱視、いわゆるロービジョンでありながら一般企業で働き、3人の子育て真っ最中のアクティブな人、月見みゆきさんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。前回のオンエアでは家庭環境が悪かったことに加え、弱視であるがゆえの幼い頃の辛かったことや、突然のお兄さんとの別れ、学生時代に感じてたいろいろなことなどを興味深く聞かせていただきました。今回はその続きとなります。素敵なエピソード満載の今日のストーリー、どうぞお楽しみに。なお、アンコール放送につき番組内で案内されている情報は昨年5月現在のものでありますこと、ご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
何往復もさせられて、またこんなん言われてしまったわ。無駄じゃなかったな。もう本当に恥ずかしくてね、見えるってすごいな。可愛くて可愛くて仕方がなくて、押し付けたらあかんな。もうそんなのいいじゃん。PR しちゃった。これ以上何を頑張れって言うんですか？世の中のためになってないよな。これがダメなんかな。猫になりたい。じゃあちゃんと責任持って買ってください。
SMG!
聞かせて。あなたの人生ストーリー。
ここから殺してくれてもよかったのにって言われたら、私もねきついなって今さらにすごく思う。それは本当に母親にごめんねって心の底から謝りたいですね、
うん、まあでもその時の正直な気持ちあったし、お母さんも正面からちゃんと向き合って聞いて謝ってくれてっていうのも、いやすごいね。まあそういうことも経て、で高校出て、うん、どんな感じ？
盲学校の高等部は普通科で、その時はね保育士になりたいと思ってたんですよ、うん、で、まあ、短大に行きたいなって思ってたけど、うん、まあ、兄が交通事故で亡くなったから、
そうかそうか、
短大に行けなくなった、
うん、
で盲学校の先生は当然鍼灸マッサージの資格を専攻科に行くように進路指導してくるんですよ。で私はもう大学に行けないんだったら働くって思ったから就職したんですけど。
どんなところに就職したの？
コーヒーとかに入れるフレッシュのスジャータっていうところで、私は製造科に配属されて、砂糖とか調味料なんていうの使うものがものすごい量なんですよ。で20キロのお砂糖を 螺旋階段で担いで、もう何往復もさせられて、体調を崩したりとか、2年間働いたんですけど、ある日血尿が出て、で病院行ったらストレスによる、体調不良、これは決して体に良くないことだから仕事を続けるのはやめた方がいいってお医者さんにも言われて、辞めて大阪に来て、でライトハウスに行って電話交換の資格を取って今の会社に行き着いたっていう感じです。
ライトハウスっていうのはいわゆる視覚障害者の職業訓練とかを営む施設、
はい、
やんね、
はい、
で今の会社にまずは電話交換士として、そしたら、
しばらくその仕事だけしかしてなかったんですよ、で結婚して子供が生まれてっていう感じだったんですけど、離婚をすることになって、私ができることってもっともっと増やしていかないといけないって、その時すごい焦りがあったんですよね、で電話交換っていう縛りとそれ以外の事務職とはまた給料が違うから、私もちょっと事務職挑戦してみようかなと変わったんですけど、
すごいね。そしたらその弱視で、いわゆるリスクもあることを承知の上で、やっぱり子育てであったりとか、スキルを増やすっていう意味では自分から切り開いていった形で、
もう本当に転職したような感じですよね。同じ、
全く、そうやね、さっき結婚と離婚っていう話が出たんだけども、今の会社に就職したんでいくつぐらい？
21ぐらいかな。
で結婚は
24歳の時にしました、長男が生まれたのが27歳の時なので、
長男さんを育てる上では何か苦労とか？
私の目が遺伝してしまって視覚障害の親子になったんですけど、1歳ぐらいの時にね、眼鏡をかけ始めるんです、でその時にベビーカーに乗せて外出するわけですよね、そしたら通り越してきたご老人が、あんたねってこんなちっちゃい子に眼鏡かけさせ て、 って、テレビとか近くで見せてるんじゃないのとか、かわいそうにとかすごい言われたんですよ、心ない言葉もいっぱい言われて、私褒められたことがないから嫌な経験をしてきて、で子供を産んで幸せだったのに子供にも私の目の病気が遺伝してしまって、またこんな言われてしまったわって、どんどん自信がなくなってくるんですよ。すごく辛かったなっていう、初めての子育てでわからないこともいっぱいあったし、仕事も大変だったし、最初の頃は暗い子育てでした。
長男ちゃん、厚志くん、どれぐらい見えてたの？まあまあ見えてたの？
私より見えてました。
あ、
めちゃくちゃ見えてるってわけじゃないけど、そんな大した変わらないだろうなって思ってたけど、
そんな長男さんも今や二十歳になり、
今は、社会福祉士の資格を取るために、福祉系の大学に通ってるんですけど、最初網膜剥離を発病したのが2013年の、小学校6年生の時、度重なる再発によって昨年の秋に、とうとう全盲になってしまったんですけど、
なんか聞いた話、10年で 10回10何回手術したとか、
去年なんかは4回手術してるからね、
1年で、
ま
あでもゆきちゃんもそうやし、本人もね辛かったやろうし、本当にね今でもそうやけど、よう頑張ってるもんね。
私が今こうやって明るく生活できるのは、兄の死が無駄じゃなかったなっていうのが、やっぱ兄の死っていうのは大切な家族を失うっていうのはものすごく強烈な悲しみを経験しているから、うちの息子は視力は失ったけど命は失ってないじゃんって、ただやっぱり息子もすごく辛かったと思うんですよ、で私も変われるものなら変わってあげたいっていう思いがすごく辛くってへこんだ時期があったけど、その時に支えになったのは子供と周りの友達の存在がすごい大きかったなって、息子も楽しく過ごしてる人たちを見てるわけだから、そこは支えになったって言ってました。であと、もうすごいなあんたって思ったのは、俺は健常者で失明したわけじゃなくて弱視から失明したからまだマシやって、お母さんのおかげですごく前向きな視覚障害の人たちがいるからすごい救われるって言ってくれたから、
素晴らしいね。
なんか私がね中学校の時お母さんを散々責め立てた、もう本当に恥ずかしくてねなんか私の子供本当にっていう感じでした
いやもう本当に素晴らしい。でもね、いろんなことありながらもそうやって育ててきたのはあなただからね、それは本当にもう誇り持ったらいいと思うし、本当に素晴らしいことだよね。い
や、ただ育ててるだけやから
いやいやいや、みんなそう言うけどさ、
うん、
家族構成のところで、
はい、
次男さんと女の子長女さんがいらっしゃるということなんですけど、
はい、
その子供たちは普通に見えてて、
はい、
何歳違いなの？次男と長男。
長男と次男の年齢差は6歳、
うん、
で次男と長女の年齢差は8歳違います。
あ、なるほどね、うん、弱視の長男さんを育てていく中で、うん、次男も生まれて長女もそうやし、
うん、
その中でこう見えてない長男さんの方に意識がまあ親のね気持ちとしてはね、
うん、
まで行ってしまいがちなところもあんねんけど、その辺の心模様とかはどんな感じ？
例えば長男とパズルで遊んでる時って、うん、どういう風に色を合わせていくかなって考えながらやっていくんですけど、うん、次男がパッてそこに形を見てパズルを置く、
うん、
でも私とか長男は見えないからこういろいろぐるぐる回して、あ、こっちかな、あっちかなって、
うんうん、
あ、見えるってすごいなって。あとスーパー行ったらもう次男の時は自分が欲しいものが目に入るとベビーカーから降りて走り出したりとかあ、見えるって目的のものってすぐ目に入るんだなって。で、うちの娘は女の子だからすごい気が利くしよく見てるなって思ってて、我が家のムードメーカーですごく可愛くって、うん、本当に溺愛してるんですけど、私は可愛くて可愛くて仕方がなくて、
うん、今年の4月から小学校、
はい、
あのね、うん、偉いね、ゆいちゃんもね。
ねえ、本当に。
次男さんは
今は中学校3年生になって、
難しい年頃、
ね、難しい年頃で反抗期真っ只中、
うん、
これも一つのね心の成長に必要な時期なんかなって。ユートにとっては普通の中学生、普通の反抗期で、私たちが目が見えない長男が失明したっていうことは関係ないんですよね、
うん、
だからそこを押し付けたらあかんなと思って。
なるほど、素晴らしい、うん
で、まあちょっとあんまり私も考えすぎないように思って、今はちょっと見守っていようかなと思ってる。はい、
いやーすごい、こう子育てを通じてすごいいろんな経験させてもらってるよね、本当にね。
うん、
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
そしたら今日もあのみゆきちゃんの思い出に残ってる曲を一緒に聞きたいと思うんですけども、
ケツメイシの友よという曲です。
おー、いい曲がね。
これはあの学生時代弱視だった友達と20数年ぶりに再会することができたんですけど、うん、彼女は久々に会ってみたらもう盲導犬ユーザーになっていて失明してしまっていたんですね、うん、その時期からちょうど長男がだんだん目が見えなくなっていく、うん、状況の中、その友達は名古屋から盲導犬と一緒にお見舞いに来てくれたんですね、
うん、
でその時に私に困っていることがあったらいつでも言ってよって、辛い時も楽しいことも一緒だよって言ってくれた言葉がこのケツメイシの友よっていう言葉とすごく被ってるなと思って、この曲も人生で大きな影響を受けてる一曲になります。
そしたら曲紹介のほどお願いします。
ケツメイシで友よです。
実は大事かけがえない意味が君 君が明かした夢の話がいつの間にか僕の目を覚ました。でかい世界へと願い描いてこの冒険を共に続けてこう。もし君が果てもなく遠ざかる星空を眺めてたら、言葉なく君のそばにいるから、決して一人にはしないから、何十年先も君を友達って思ってる。辛い時は何でも話してよ、いいことばかりじゃない、この先の僕らの毎日にこれだけはずっと言える。本当ありがとう友よ。誰かが待ってる、君はふざけてまたみんな笑ってる。一つ一つどれもたわいない、でもいろいろあっても温かい。みんなでできることを足し算すればもう何も怖くないさ。時が経っても遠く離れてもずっと変わらない、僕らかけがえない友さ。もし君が辛い時すぐそばにいつも同じ仲間たち、何もないように振る舞うから、決して一人にはしないから、何十年先も君を友達って思ってる。夢の続き何度も話してよ、これまでの僕らの毎日に今だからきっと言える。本当ありがとう友よ。言いたいこと言い合って、
言いたいだけ言い合って、
分かりたいから争って、君を友達って思ってる。辛い時は何でも話してよ、いいことばかりじゃない、この先の僕らの毎日にこれだけはずっと言える。本当ありがとう友よ。
子育てを通じて一番学べたことって、
子供を育てていかなくちゃいけないっていう責任が強くって、うん、すごく気が張ってたんですけど、うん、子供たちによって成長させられることがいっぱいあって、本当に子供の存在は大きいかな、
うん、そういうのはちゃんとね、肥やしにできてるところがまた素晴らしいとこなんでね。
はい。
で、まあ40代も後半になりのお母様のこととかもそうだし、うん、で高校生の時にお兄ちゃんを失ってとか、そういうこともありので、うん、まあ自分もまあ40代後半から50代60代となっていく中で、その命のこととか、うん、例えば病気のこととか、老いていくこと、うんうん、そういうこととか考えることとかは、
命に関してはやはり兄が亡くなったこともそうなんですけど、私にとって悲しかったのは1989年、学校の先輩が白血病で亡くなったんですね。 でその時にご家族の方が学校に来て、うん、B 型の血液の方にうちの娘に輸血協力してほしいっていうことで、お願いに来られた時に、うん、私 B 型だから献血したいって言ったんですけど、うん、誕生日が2月24日で2月の初めだったから、当時15歳で献血ができないんですよね。で私今月で16歳になるから、うん、もうそんなのいいじゃんって言って、私の血もらってほしいって言ったら、これは法律で決まってることだから絶対に献血することができないから、まあ、ごめんなさいねっていうふうに言われたんですよ。でそのお友達は残念ながら亡くなってしまうんですけど、2月10日に、それこそ私が誕生日を迎える2週間前に、でその時に初めて献血っていう意識が芽生えたんですね、15歳の時に。で私16歳になりました、2月24日、うん、でも献血できるって思って、生き始めてから今現在も続けてるというのが
趣味になってしまったという。
そうですね、なんかもう献血ができないと禁断症状で献血したいわとか、
そういうこともあって結構その献血に対するその協力してあげてくださいみたいな告知というか、率先してやるっていうのは、それやっぱり苦い思い出というか辛い思い出があってっていうのが前提にあるのね。
根本はそこにあって、特に最近少子化が進んで血液を提供してくださる20代30代の若者が減り続けてるんですよ。でも血液を必要とする人は減らないっていうのがあるから、できることなら
協力できる方はどんどん皆さん、
はい、ぜひ元気な方は気軽にできるボランティアなので、どうぞ献血にご協力くださいって PR しちゃった。
いやいやいや、いいこといいこと。で質問残り4つ、
はい、
子どもの頃の自分にメッセージを送るとしたら、
もっと自分を好きになって楽しく毎日を送ってほしい。やっぱり子どもの頃ってすごく生きづらかったんですよね。私結構今でもネガティブな発言をするんですよね。それは良くないって分かってるんですけど、子どもの頃に受けた思い出が強烈に残ってるから、やっぱり兄が亡くなった時に近所の人が、お兄ちゃん亡くなったんだから、あなたがお母さんの分も頑張って親孝行していかなくちゃダメだよって言われたんですよ。でその時に私が、これ以上何を頑張れって言うんですかってお葬式の席で言ったんですよね。でその時に、私が生きてたら周りの人が心配するんだろうなって。でやっぱり結婚して子供が生まれて、障害を持った子供を私のせいで遺伝してしまったっていうのがあったりとか、あとは仕事ですね。学歴社会で一流の大学を出た人たちがバリバリ働く中で、私は高卒の障害者雇用で入ってきて、ポツンと事務職を同じフィールドで働くんですけど、学歴もないし障害者やし、みんなみたいにできることも少ないし、なんかもう私って本当に世の中のためになってないよなってすっごいね思ってたんですよ。で直接ありがとうの言葉をもらうことがないんですよね、事務職だから。で長男が最初の網膜剥離になった時に、私もし息子が失明してしまった時ってちゃんと手引きができるんだろうかって。でその時に同行援護の募集が目に入って、講習を受けに行って、でその時にそこの講師の人に、目が悪いのになんで同行援護の受講しようと思ったのって言われて、私が理由を話したら、私のこととか周りの視覚障害の方たちのこととかをちょっと話してもらえませんかみたいなことを言って、その時に初めて、あ、私役に立てたんだっていう感じになって、そこからホームヘルパーの仕事についてみようかなって。でやっぱり訪問先の利用者さんから、ありがとうっていう言葉をいただけてすごく嬉しくって、すごくやりがいを感じて勉強にもなるし楽しいです。はい、
同行援護っていうのは、いわゆる視覚障害者の外出を支援するお仕事のことですね。
はい、はい、そうです。
まあ、子供の頃の自分に 自分のことをもっと好きになってねっていうのは、もうそれはもう大人になってもつい最近の自分に対しても同じようなメッセージを送りたいよね、うん、そしたらね、
少しずつ自分を好きになれるように今は努力をしているところです。
まあいいことやね、
はい、
こうして人生を改めて振り返ってもらって何か思うこと、
私は本当に皆さんに支えていただきながら生活してきたなと、なので全ての皆様にありがとうございますの感謝の気持ちを伝えたいのと、まあ、こんな私って、まあ、これがダメなのかな、ネガティブ発言というか、私と出会ってくださった全ての皆様に本当にありがとうっていう気持ちです。
介護施設に入所されてるお母様に何かメッセージを送れるとしたら、
中学校の時あれだけなんで私を目を悪くして産んだのって責め立てたけど、今は視覚障害者として私を産んでくれてありがとう。
お
ー、やっぱり視覚障害者になってならないと出会えなかったご縁もいっぱいあるんですよね。それが今の私の前向きに生活できている原動力でもなってるので、よかったなって。
感謝ですね。
はい、
で最後の質問です。
はい、
今度生まれ変わるとすればどんな人生を送ってみたいですか？
猫になりたい。
そうなんや。
うん、猫って甘えたい時にすり寄ってきて、甘えてほしくない時は離れてるし、遠くからじーっとこう観察してるんですよね、人の動きを。だからといって人の顔色を伺うわけでもなく、かといって自由気ままにどっかに出かけてみたりとか戻ってきたりとか、本当にストレスフリーなイメージなんですよ猫って。で、私は猫がすごく大好きで、あ、もう本当に猫になりたいわって本当に真剣に子供の頃思ったぐらい、猫ってすごく自分に素直に生きてるから、私ももっと自分に素直に生きれたら、もっともっと生きやすい世の中、人生を送れるんじゃないかなって思うので、猫になりたい。
いいですね。ぜひ次は猫になって、
はい、
僕も可愛がってあげようね。
ちゃんとあの責任持って買ってください。は
い、いやー、貴重なお話たくさん聞かせてもらって、本当にね付き合い長いけども、初めて聞かせてもらう話とかもたくさんあって、
はい、
本当にありがとうございます。
あ、こちらこそありがとうございました。
これからもね末永くね、
はい、
良き友達として仲良くよろしくお願いします。
はい、はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。
そしたら今日は長い時間本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
月見みゆきさん、興味深いお話の数々本当にどうもありがとうございました。これからもご家族や仲間たちと共に楽しい日々を重ねていって、いい思い出いっぱい作ってくださいね。応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
TV ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。
来週のこの時間はご両親の介護の傍ら、ラジオパーソナリティや幸せを届けるライブ配信など、とにかくポジティブでアクティブな人、長谷川真美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。
それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。